沼プラス。
9月放送分のワンダフル沼津プラス、ワンヌマプラスのお時間です。ここからは、厚生 FM 上田晃平がご案内していきます。さて、今日は障害学習課から職員の皆さんにお越しいただいて、障害学習課のお仕事について教えていただきます。今日は、お三方、職員の皆さんお集まりいただきました。順番に自己紹介いただきましょう。お願いします。
こんにちは。市民学習係の西山と申します。よろしくお願いいたします。
はい。
青少年係の堤と申します。よろしくお願いいたします。
青少年教育センターの元杉と申します。よろしくお願いいたします。
はい、皆さんにそれぞれお話を伺っていきます。よろしくお願いします。早速ですけれども、まずは女性の職員さん、西山さんにお話を伺っていきます。簡単にですね、西山さん自己紹介改めていきましょうか。
はい、改めまして西山と申します。今年度から沼津市の職員となり、障害学習課に配属となりました。大学では障害学習について学んでいたので、その経験を地元である沼津市のために生かすことができるよう、日々業務に励んでいます。本日はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
障害学習課では、社会教育という学校以外の場で行われる教育に関わる業務を行っています。具体的には、0歳からご高齢の方まで幅広い世代に向けた市民の皆様の障害学習活動の支援や、青少年の健全育成活動の支援などが主な業務となります。皆様に身近なところで言うと、市民の方々の参加する講座の企画や開催もその一つです。
はい、市民向けの講座といいますとね、沼津市民大学では毎年有名な講師の皆さんが講演されていますよね。
そうですね。沼津市民大学はこれまでテレビでもご活躍されている林修先生や教育評論家の小木直樹先生など著名な講師の方をお招きして、毎年全9回の講演会を開催しています。テーマについても、歴史や政治、医療に関することなど様々な分野を取り上げているので、受講された方にはそれまであまり関心のなかったという事柄に関しても講演を通して新たに興味を持っていただけています。
有名な講師の皆さんのお話を聞くことができるというのはなかなか貴重な機会ですよね。で、さらにいろんな分野のお話が聞けるというのも魅力的だと思いますが、この沼津市民大学というのは誰でも参加できるんでしょうか？
受講は沼津市に在住、通勤、または通学されている中学生以上の方が対象です。今年度は新型コロナウイルスの影響で開催を見送っていますが、例年5月15日号の広報沼津で開催のお知らせをしています。また今年度は沼津市民大学に代わる講座を企画しています。今後沼津市ホームページや障害学習課 SNS などでお知らせをいたしますので、ぜひチェックしてみてください。
はい、それは楽しみですよね。他にはどんな講座があるんですか？
はい、障害学習課では家庭教育という保護者が子どもに対して行う教育の支援を行っています。その支援の一つとして、0歳から3歳の子とその保護者の方を対象にしたイングリッシュレビューや、0歳から中学生の保護者の方、子育てに関心のある方を対象にした自信が持てる子育て講座などを実施しています。
はい、その乳幼児や親世代の方に向けた講座というのもあるそうなんですが、詳しく教えてください。
はい、まずイングリッシュレビューですが、これは国際力豊かな人材の育成を目指して、乳幼児期から英語に触れたり親しんだりするきっかけ作りの講座として実施をしています。親子で英語の歌を歌ったり、英語で声かけをしながら工作をしたりしています。昨年度はベビークラス、キッズクラスの合わせて18回の講座をサンウェル沼津など市内3つの会場で開催しました。
今年度も講座は開催されているんでしょうか？
残念ながら今年度は新型コロナウイルスの影響により開催を見送っていますが、イングリッシュレビューオンラインとして現在沼津市公式 YouTube で全4回の講座を配信中です。クイズや工作、音楽などを通して日常生活に取り入れることのできる英語を親子で楽しめる内容となっていますので、 ぜひご覧ください。また、秋以降は新型コロナウイルス感染症の拡大状況を見ながら開催できるよう計画しています。
なるほど。まあ、YouTube を見ながら親子で英語を楽しめるということなんですね。で、もう一つの自信が持てる子育ての講座、こちらはどのような講座なんでしょうか。
自信が持てる子育て講座は、保護者の方が子どもへの理解を深め、親としての在り方を学ぶ機会を提供するために開催しています。昨年度は講師として教育評論家やカウンセラー、小児科医の方々をお招きして、春と秋にそれぞれ全5回の講座をサンウェル沼津で実施しました。毎回講師とテーマが変わるので、子どもとの関わり方や健康など幅広い分野のお話を聞くことができます。
幅広い分野を学ぶことで、子育てに関する悩みを減らすことのできる講座になっているというわけですね。ここまでイングリッシュレビュー、自信が持てる子育て講座と家庭教育を支援する講座のお話がありましたが、今度はご高齢の方向け、このあたりの学習支援はいかがでしょうか。
はい、障害学習課では65歳以上の方を対象に高齢者学級を開設しています。月に1回、高齢者の生き方や体操、音楽など幅広いテーマの学習を行ったり、野外学習やクラブ活動を通じて学級生同士で交流をしたりと楽しみながら学ぶことができます。また、高齢者学級は地域によって分かれており、第1、第2、第4、第5、静浦、辺田校区に住む方は、沼津市民文化センターで開設される尾本大学、それ以外の地域に住む方は各地区センターや各自治会館などで開設される寿大学でそれぞれ学習を行っています。
まさに0歳からご高齢の方までに向けた授業があるわけですね。で、さらに障害学習科では今年度初めて実施する授業があるということなんですが、これはどういったものなんでしょうか。
はい、障害学習課では地域学校共同本部の導入についても力を注いでおります。今年度は地域コミュニティの協力のもと、第5地区と大岡地区にモデル地区を設置し、さまざまな地域住民の参画により地域と学校が連携・協働することで地域総がかりで子どもの成長を支えていく活動を行っていきます。これを今後市内の各中学校区に順次拡大させていきたいと考えております。
はい、まあ、幅広い世代に向けた学習支援、それから地域と学校の連携などさまざまなお仕事をされていらっしゃるということなんですね。ここまで西山さんに伺いました。さあ、今度は堤さんにお話を伺おうと思いますが、まずは簡単な自己紹介からお願いします。
はい、リスナーの皆様、改めまして堤と申します。今年度人事交流職員として三島市より派遣され障害学習課に赴任しました。実は沼津市出身なので、このような機会をいただきふるさとで働くことができる喜びを胸に日々業務に従事しています。
はい、まあ、地元が沼津ということで、沼津でのお仕事はより一層力が入るかと思います。堤さんには障害学習課のもう一つのお仕事である青少年の健全育成活動の支援などについて詳しく教えていただきます。具体的にはどのような事業を行っているんでしょうか。
はい、障害学習課では地域の方や青少年団体などと協力し連携しながら、小学生から青年の各世代が関わることで地域などにおける次世代のリーダーとして活躍が可能な人材育成、健全育成などを目的に様々な事業を実施しております。今日はその中でも主に4つの事業についてご紹介したいと思います。
4つご紹介いただきます。早速1つ目からいきましょうか。
はい、まずは辺田地区の船山集落にあり沼津市で唯一の宿泊可能な社会教育施設である夢扉船山という施設にて、子どもたちの豊かな感性や知的好奇心を育て創造性を高めるため、学校や家庭では経験できない体験型の学習機会を提供する夢扉体験塾や、英語を活用した体験活動イングリッシュアドベンチャーを実施しています。
はい、この夢扉船山というのは辺田の船山地区にあって、 温暖な気候と自然に触れることができる施設なんですよね。ちなみにこの2つの事業は何歳から参加可能なんでしょうか。
はい、まず夢扉体験塾ですけれども、こちらは小学校4年生から6年生、イングリッシュアドベンチャーについては小学5年生から6年生が参加対象です。ちなみに小学生参加者以外にも中学生以上の人たちが参加者のまとめ役や指導役を担うリーダーとして参加しており、地域で活躍できるリーダー育成にも一役買っています。
はい、まあ、次の世代を担うリーダーが沼津市からたくさん生まれるといいですよね。さあ、今度の事業は何でしょうか。
次にご紹介するのは鯉のぼりフェスティバル実行委員会が主催する鯉のぼりフェスティバルです。まあ、残念ながら今年度は新型コロナウイルスの影響で中止となりましたが、ゴールデンウィーク期間中に鹿野川の下流域でたくさんの鯉のぼりが泳ぐ姿は圧巻で、毎年3万人近くの方が来場されます。昭和60年の国際青年記念行事として開催され、おかげさまで昨年度35回目を迎えることができました。
はい、これはもうおなじみですよね。私も実際足を運んだことありますけれども、色とりどりの鯉のぼりたちが優雅に泳ぐ姿、今でも目に焼き付いています。それからフェスティバル期間中いろんなブースも出展してますよね。
おっしゃる通りですね。毎年ご好評いただいている消防車両、キッシン車の展示のほか、チアリーディングやちびっこよさこい、吹奏楽演奏によるステージ発表も実施しました。
まあ、どれも盛況、大盛況で、また来年ぜひ開催されるといいですよね。
そうですね。新型コロナウイルスが一日でも早く収束してほしいですし、来年は皆様の目の前にたくさんの鯉のぼりが泳ぐ姿を見せることを楽しみにしております。
はい、ここまで2つ目ご紹介いただきました。さあ、今度は3つ目ですね、堤さん。
はい、3つ目は20歳の集いです。まあ、いわゆる成人式のことですけれども、本市では成人年齢が20歳から18歳に引き下げられても、対象年齢を20歳にしたことから、今年1月に実施した式から名称を成人式から20歳の集いに変更しました。
はい、成人式、懐かしいですね。沼津市ならではの特徴などはあるんでしょうか。
はい、静岡県には35の市町がありますが、沼津市を含め地域分散方式で式を開催する市町は、たったの7市しかありません。うん、それ以外の28市町は一つの会場だけで開催しています。当市では各地区の青少年を健やかに育てる会を中心とした地域の皆様による運営により、中学校ごとで地域の特色を生かした式典を開催し、出席率も高いという点で誇れると思います。
出席率も高いということです。まあ、一生に一度の思い出をですね、地域の皆さん先生方に祝っていただけるということはですね、本当に幸せなことだと思います。ちなみに今年度はどれぐらいの方々がめでたく成人になられるんでしょうか。
はい、今年度は1682名の方が成人になられます。戸田地区は1月4日に、それ以外の16校区は1月10日に開催します。またその日の午後には各校区から選ばれた新成人が実際に議員が使用する議場で模擬議会を体験できる新成人議会も開催されます。
未来ある若者たちにふるさとの街づくりに対して興味を抱いてもらえるよう支援していくのも行政のお仕事というわけですね。3つ目ご紹介いただきました。最後4つ目の事業はいかがでしょうか。
はい、4つ目にご紹介するのは私の主張大会です。この大会は毎年市内の中学校から校内審査で選ばれた各校代表19名が家族や友人、将来のことなど日常生活の中で体験したことや考えていることを市民の方々の前で発表する大会です。中学生の発表を市民の方々にも聞いていただき、青少年に対する理解や関心を深めていただく大変貴重な機会になります。
これは具体的にはどのような内容の作文になっているんでしょうか。
社会や世界に向けての自分の思い、家庭や学校生活での経験、友人や地域の人などとの関わりについてなどがまとめられています。なお今年度についてはこちらも新型コロナウイルスの影響で発表は中止となりましたが、代わりに11月頃沼津市のホームページへ作品を掲載する予定でおりますので、ぜひチェックしてみてください。
はい、ここまで堤さんにお話を伺いました。今度は 青少年教育センターから元杉さんにお話を伺ってまいります。元杉さん、まずは簡単に自己紹介からお願いします。
はい、今年度青少年教育センターの所長となりました元杉と申します。よろしくお願いいたします。
はい、所長さんでいらっしゃるということなんですね。青少年教育センターではどのようなお仕事をなさってるんですか？
はい、青少年教育センターでは大きく2つ、補導業務と教育相談業務を実施しております。まず補導業務ですが、飲酒や喫煙、たむろをしている青少年に対して注意をするというよりは、こちらから明るく挨拶をしたり、積極的にコミュニケーションを取ったりする、いわゆる愛の声かけを中心とした活動をしております。これは各地域で補導活動に携わる補導委員の皆様にもお願いし、犯罪の被害防止や未然防止につなげていただいております。他にも高校生による市内の落書き消しなど、青少年の沼津を愛する心を育む活動も行っております。
注意する、補導するというイメージありましたけれども、今声をかけるというふうに変わってきているということなんですよね。これは沼津市の青少年の現れが変わってきているから、こういった形になっているということなんでしょうか？
はい、当センターの補導件数で申しますと、10年前は年間2700件ほどであった補導件数が、令和元年には500件ほど、約5分の1に減少しております。はい、特に飲酒や喫煙で補導の対象となったケースは平成30年以降0件となっております。また今年に限っては、特に新型コロナウイルスの影響で外出している青少年そのものが減少しているとも感じております。
はい、それにしても10年前と比べて5分の1相当減ってきているなということなんですが、そういった変化、どのような理由が考えられるんでしょうか？
はい、様々な理由があると思いますが、スマートフォンをはじめとした様々な通信機器の普及により、家にいてもいろいろな楽しみを見つけられたり、友達とつながることができるようになったりしたため、青少年が外出の必要性を感じなくなってきていることが大きな原因であると捉えております。加えてコロナ禍における様々な行動の自粛が求められているため、今後は新たな課題が出てくることも考えられます。
はい、新たな課題、問題っていうところが気になりますが、これはどのようなことなんでしょうか？
はい、そうですね、これまで以上に問題が内在化することと捉えています。例えば SNS に関連する諸問題は目に見えにくいものであり、犯罪被害を防いだり未然に防止したりすることが大変難しくなってきております。特にスマートフォンの使用については教育相談においても話題になることが多いため、大きな課題であると捉えております。
はい、このスマートフォンに絡む諸問題というのは各メディアにも話題になってますよね。今その教育相談という言葉も聞こえてきましたけれども、具体的にこれどのようなものなんでしょうか？
はい、青少年教育センターにおける教育相談は、基本的には青少年本人やその保護者から受ける相談に対して相談員が相談に乗ることから始まります。特に小中学生の場合ですと、面接を実施しつつ小集団での体験活動や相談指導学級へ通級したりすることを通じ、学校復帰や社会的な自立を目指すといったものになります。
相談ということなんですが、これ相談というとなかなかハードルが高いような気もしますが、いかがでしょう？
はい、やはりいざ相談するとなると、なかなか相談しづらいとお考えになる方が多いと思われます。そのような場合、匿名による電話相談が可能なやまびこ電話もございます。こちら電話番号は 055-951-7330 055-951-7330 になります。また相談という形ではなく、講座形式でお悩み解決の参考としていただく保護者講座そよ風もあります。こちらは主に臨床心理士や言語聴覚士による1時間程度の講座で、今年度は11月6日の金曜日に実施する予定です。また より身近な各地区で教育に知見のある方が相談に乗ってくれる青少年健全育成地域相談員もおります。連絡先は広報沼津7月1日号に掲載されており、沼津市のホームページでもご覧いただけます。今後は先ほどの保護者講座等のお知らせも広報沼津に掲載する予定ですので、ぜひご覧ください。
はい、やまびこ電話電話番号ご案内がありましたが、改めて 055-951-7330 番です。まあ、今ご紹介いただいたように様々な相談方法があるということなんですが、ちなみにどのような相談が寄せられているんでしょうか。
はい、例えば学校に行く気はあるけれどもなかなか登校できないですとか、友人関係で悩んでいる、心や体の発達が気になる、スマホやゲームに依存して困るといったことでお悩みの保護者の方からの相談が多くなっております。そのようなお悩みに対しては相談員をはじめ臨床心理士や言語聴覚士といった専門家が面接相談をする場合もあります。専門的なアドバイス等も可能ですので、まずはお電話をいただければと思います。
はい、青少年教育センターに連絡をすると臨床心理士や言語聴覚士といった専門家も対応してくれるということですね。そのためにもまずは電話をすることから始まるということですね。
はい、そうですね。青少年教育センターは平日の9時から夕方の5時までの間で面接相談の申し込みを受け付けております。電話相談は 055-951-3440 055-951-3440 です。お子さんに関するお悩みのある方は考えすぎる前にまずはお電話をいただければ相談員が共に考えます。ぜひご活用ください。なお10月の28日水曜日と29日木曜日は1日教育相談日となっておりまして、特に電話相談の対応を強化いたします。そのような日も含めてお気軽にお電話をいただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
はい、電話番号は 055-951-3440 です。10月28日と29日は電話相談対応を強化するということですので、この日にちも覚えておいてください。ありがとうございました。では最後に皆さんから一言ずつ抱負などをお願いします。まず西山さんからいきましょう。
はい、障害学習科では先ほどお話しさせていただいた通り、0歳からご高齢の方まで幅広い世代の方に向けた学習支援を行っています。また障害学習科では Facebook や Twitter の SNS ツールを活用して学習情報を発信しています。今後も市民の皆様の学びたいという要望にお応えし、より充実した学習を行っていただけるよう努力していきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。
はい、では今度はお隣の堤さんです。
これまで述べてきたように幅広い年代の方々が幸せな一生を過ごすことができるよう、支援していくことが私たち障害学習科の業務だと考えております。今後少子高齢化がますます進行し、今の世の中では考えられないようなことが起きるかもしれません。そのような時代が来る前に、今いかに皆様の声に耳を傾け親身になりニーズを捉えていくかが大きな鍵になると思います。市役所は市民の役に立つところと書きます。これからも皆様に寄り添った障害学習家であるよう努力し続けていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
はい、では最後本杉さんです。
はい、青少年教育センターでは本市の未来を担う青少年の健全育成に向け、保護者や地域の皆様のご協力のもと様々な活動に取り組んでおります。青少年に関するお気づきの点やお悩み事等がございましたら、いつでもお気軽にお問い合わせください。職員一同精一杯対応させていただきますので、今後ともよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。今日は障害学習科の職員の皆さん、西山さん、堤さん、本杉さんに障害学習科のお仕事について詳しくお話を伺いました。お三方今日はどうもありがとうございました。